徹夜の部屋。この配信はロマンとソロ版の企画や鈴木哲也が気になる経営者をお招きし、夢や情熱をたっぷりお聞きする番組です。
はい、始まりました徹夜の部屋。今日はですね、林さんという京都にお住まいの中小企業診断士 MBA を取ってらして、100年企業コーディネーターっていう、まあ、ことで活動されてる、とってもすごい方をちょっとお呼びして、いろいろお話を伺いたいと思います。林さんよろしくお願いします。
よろしくお願いします。
京都に惹かれるようになったっていう何かこう、最初のきっかけっていうのはあったんですか？
まあ、大学をね、選ぶときに、まあ、神戸の大学と京都の大学が、まあ、受かってたんでね、どっち行こうかなと思ってたんですけど、まあまあ、その時に、まあ、たまたま京都はすごく雰囲気も文化的なのもあるし、まあ、なんか女性もすごいおっとりとした、なんかいい雰囲気の人がたくさんいたので、
なるほど。
まあ、京都のね、大学へ行こうかと、まあ、思ったことが、まあ、大きな意味で言えばきっかけかもしれませんけど、まあ、ただ、その後ですね、会社としてその会計事務所に、入りましてね、京都の方との触れ合いというのがずっと、やっぱり長くありました。
うん。なるほど。
まあ、そこからね、やっぱり京都の良さというのをすごく感じてた時はありましたよね。はい。
なるほど、なるほど。そうすると、やっぱり京都の中で、まあ、学生時代、それから、まあ、若くして、その時お勤めだったっていうことですよね。会計事務所にお勤めだった時に、いろんな会社の方とやり取りしながら、どんどん魅力にはまっていったって、まあ、そんなようなことなんですかね。
まあ、
そう
ですね。まあ、で、まあ、会計事務所に、都合24年いたんですけど、
はい、
その最後のまあ10年弱ぐらいはやっぱコンサルティングの方をメインでやってたんですね。
なるほど。
で、その中で一番よくやってたのが、やっぱり事業承継のコンサルティングだったんですね。で、まあ、この事業承継のコンサルティングが、まあ、なかなかね、幅が広くて難しいコンサルですけど、まあ、その中でも、まあ、親子のね、まあ、うまくいかない、そういうのを、まあ、間に入ったりとかしてたんですが、やっぱりこれはね、会社そのものをしっかりと基盤から直さないと、事業承継というのは、もう、いつまでも課題に持ってる、そういうところだなと思ったんで、まあそういう意味では、大きな、そういう基準というかね、会社の基盤というのを直すために、まあ100年企業になりましょうというのを一つのテーマに、
なるほど。
したんですね。じゃあその中でやっぱり一番生きた事例としての老舗さんが一番いいんじゃないかということで、そこから研究を始めたというのが、まあ、一番の、まあこう今の仕事につながっているところかなと思いますね。
なるほど、なるほど。じゃあ、承継っていうのはもうただ単にそのトップの人の首が変わるっていうことだけじゃなくて、その会社という組織のストラクチャー自体もきちんとこう、100年持つような、それこそこう、構造にきちんとしていかなきゃいけない。その節目節目に、やっぱりコンサルっていうのは、効きますよねっていう、そういうことで、始められたっていうことですね。なるほど。
やっぱこう、やっぱ100年続くね、老舗さんは京都には本当にたくさん、今、ざっと推計ですけど、3000社近くあると言われて、まあ、そういった生きた事例をね、皆さん、経営者の方に実際実感していただくような、まあ、研究会というのを立ち上げたっていうのが、まあ、そのきっかけになりましたね。
はい、なるほど。じゃあ、その、100年続くような老舗さんとお付き合いする中で、そういう、その100年続くようなものの、なんかこう、エッセンスみたいなものを、じゃあ他の、その経営者の方にもこう、シェアするっていうか、うん、ご紹介するっていうような仲立ちを今、そういうこともされてるっていうことですよね。
もう、まあ、100年コーディネーター、100年企業コーディネーターとね、名刺にも貸していただいてるんですが、まあ別に私、老舗さんに何かをね、コンサルするとかいうわけではなくて、そういった100年企業と一般の企業の社長、また後継者の方と間をつなぐ、まあそういう意味のコーディネーターというような位置づけで今やらせていただいてますね。はい。
なるほど。今、うん、 ズームのこの背景にですね、
はい。
老舗に学び、老舗になるってこう書いてあるんですけど、やっぱりその学ぶことはいっぱいあるっていうことですよね、おそらく。
まあ、私なりにいろいろと、共通項というのは、まあ一応3つにね、まあ絞って、それを、まあ本にさせていただいたり、またそれをテーマに講演などもさせていただいてるんですけど、まあその3つの秘訣っていうのは、まあ大体30社、40社ぐらいの時にそういう共通項を見つけたんですけど、それが本当にね、正しいのかという、いわゆる検証という意味も含めて、今大体100社ぐらいの老舗さんを回らせていただいて、まあネットワークをネットワークがつながっていってるという状態ですね。
その100社を回るっていうのは具体的にはどういう回り方なんですか？
まあ、これはね、基本はやっぱり社長自身にお話を聞かせていただくと、その長く続いてきた秘訣を、まあ社長に聞かせていただくということなんですけど、まあご存知かと思うんですが、京都の老舗さんというのは、なかなかね、一見さんお
です
断
よ
り。
ね。そうですよね。
そ の壁がかなりある。だからいきなり言ってね、なぜ御社は300年、400年ついてるんですか、教えてくださいって言ってもね、どこの誰かわからんようなもんにそんなこと喋れへんということで、まあ普通はもう門前払いなんですよね。だからまあ最初は本当に苦労しましたけど、まあ紹介者っていう方を通じてですね、まあその新生の社長とアポイントを取ってもらって、一社一社、本当に一社一社ですね。新生さんのご投資のお話を聞かせていただくという機会を、まあ、積み重ねていったというような感じですかね。
まあ、ちょっと一言で言いますけど、すごいバリューっていうか、すごい財産ですね、これはね。
まあ、確かにね、その100社近い方とこう、これ、まあね、ネットワーク結ぶとなれば、まあ、そんな1日2日、まあ、1年2年では無理ですから、やっぱり今は14、5年やらせていただいてますけど、まあそういう時間がね、やっぱりどうしてもかかるとなると、まあ参入障壁としてはですね、
そう
まあ
でしょうね。
ね、すぐにはできないという意味ではね、なかなか結構独自のものにはなってるのかなと思いますね。
そうすると、やっぱりその林さんだからこそ積み上げてきた、そのネットワークというか、まあ、縁というか、ご縁ですよね。ご縁の中で、いろんなその老舗に学びたいっていうふうに思いますと、じゃあ、ちょっと、そういうので、合わせてくださいよみたいな、そういうことのコーディネートもされてるっていうふうに伺ったんですけど、それはどんな感じなんですかね。
まあ、きっかけはですね、そういう研究会の中でね、まあ、本当に一社一社回って、まあ、1年に6社ずつぐらい、まあ、やっていたわけですけども、だからまあ、ある程度ね、20社、30社、40社となってきたときに、そのお客様の方からですね、まあ、会員さんも含めたお客様の方から、そんだけネットワークがあるんだったら、まあ、老舗を巡るツアーというのをやってもらえないかという、まあ、そういうニーズがあったんですね。で、あ、なるほど、そういうニーズがあるんだということを改めて気づきまして、では、一回企画を運営させていただきますということで、そこから、まあ、まずは日本の方をメインに始めていったという経緯はありますね。
いや、それはもう本当にすごいコネクションだと思いますんで、これはもう外の方から見ると、それはぜひ、あやかりたいって感じですね。林さんの、肩の上に乗って、ちょっと、林さんのご意向をお借りして、その世界を、垣間見たい、味わいたい、学びたいっていうことだと思いますけど。あ、で、今、日本っておっしゃいましたけど、じゃあ、最近は、外国の方もそういう、そういうツアーのお手伝いっていうのもされることもあるんですか？
そうなんですよ。今、実はですね、まあ、日本の方がちょっと逆に少なくなって、今、中国ですね。まあ、
そうですか。
の経営者の団体というのが、まあ、すごい数がありまして、まあ、聞いてると、いわゆる、社会人大学の まあ、MBA の、さらに、エグゼクティブがついて、EMBA というのがあるんですけど、そういう方々も、お越しになりますし、あとは、まさに経営の塾ですね。一番有名なのは、清和塾というね、京都の、京セラの稲森さんが作った塾が、実は中国にも広まりまして、今3万人以上の会員がいらっしゃるんですが、 そういう、
なんですね、
そこの経営者の方、団体もありますし、そう、同じような塾が実は中国たくさんありまして、そういう方々が京都に、まあ、京都だけではないんですが、日本に来られて、京都だったらうちの方へお声掛けをいただいて、まあ、私が紹介して、そういう場を作ってるという形ですかね。
なるほど、なるほど。ちょっと、それは、外国の方にご紹介するのもそうでしょうけど、ちょっと我々日本人がこれ知らないのは本当に大きな、なんかこう損失というかですね。もっと学ぶべきことは足元にいっぱいある。まあちょっとオーバーツーリズムで、京都はちょっと今混んでるから行きたくないなっていう感じもなくもないですけど、なんかやっぱりこう謙虚に、足元見て、日本の伝統はこうなってる。これが長く続く秘訣だっていうのは、体感するのはすごく大事なことですよね。
ねえ。だから、まあ、僕がね、やっぱりいつも三つの秘訣という言い方をしてですね、お伝えしているものがあってね、まあ、これをぜひ、まあ、口頭でも当然お話しするんですけど、それを実感していただく、現場に行っていただいて、社長のお話、また、まあ、料亭であれば、そこの食事を食べていただくときに、いろんなね、仲居さんとの会話とかね、まあ、そういったところを通じてですね、その三つの秘訣と呼ばれるものに、まあ、触れていただきたいなという思いはすごくありますね。
それはやっぱり五感で感じるのが一番いいですよね。
もう、
そ
それ
の
が、
舌、味覚まで、
本
味
当です
覚
よ
とか
ね。
嗅覚まで含めて、五感をフルに動員して味わうっていうのはすごく大事ですよね。なるほど。私非常に興味があるんで、個人的に何人か集めてぜひ、まあ、林さんのコーディネートでちょっと、伺いたいって思ってるんですけど、そういうことっていうのはできるんですかね？お願いっ
今、
ていうのは。
本当に、日本の方向けにですね、実は先日もさせていただいたんですけど、まあね、中国とかの方は大体30人、40人で多く来られるんですが、まあ日本、まあ知り合いの経営者だけ集めてっていうと、まあ10人前後のパターンが多いと思うんですけど、まあ、その少人数でも、まあ、若干、費用はちょっと高くはなっちゃうんですが、そういう少人数で、本当に、まあ、こちらでハイヤーをチャーターして、こう、回っていくようなね、まあ、ちょっと新鮮でも、ちょっとビップなツアーといいますか、京都へ普通に観光に来るんじゃなくて、そのディープな京都を知るというね、そういうツアーを、開催させていただいておりますので、まあそういうのに乗っていただくというのも一つかなと思いますね。
それはもう、林さんにお願いを直接もしかして、聞いてらっしゃる方、すれば、なんかお願いできるものなん
で
でき しょう
ま
か。
す、できます。
なるほど。わかりました。
まあ、ホームページから、まあ、申し込んでいただいてもいいですし、まあ、直接私のメールアドレス等におっしゃっていただいても結構で
な
する
ほ
け
ど、なるほど。わかりまし
ど。
た。じゃあ、私の、番組の紹介の中で、林さんのコンタクトの、URL は貼っときますんで、そこに、アクセスしていただければと思いますけど、多分ですね、なんか、あんまり、なんかこう、手をこまねいてる余裕がないんじゃないかと、もうちょっと日本の活力をちょっとですね、自分の生きてる間にもちょっと、上げるようなことを、なんか、微力ながらでもちょっとやらなきゃいけないような気もしますんで、そういうことで言うと、林さんのその人脈と、まあ、いろんな、老舗に対する、まあ、秘訣を抽出されたその眼力みたいなことは、大変大きな、まあ、日本の宝だと思いますんで、
ありが
それは、ぜひ皆さんも、ツアーに参加されたらいいと思いますし、私も近いうちにちょっと参加させていただきたいなというふうに思ってます。
まあ、さっきからね、三つの秘訣、三つの秘訣と言いながら何もそのコンテンツを一切言うてないんですけど、まあ、お伝えした方が良ければ、まあ、ここでもできますし、また、まあ、私自身がね、講演をさせていただくみたいなことも、そのツアーの中でね、まあ、1時間半ほど失業と入れて、2時間ぐらいを講演させていただいて、その後に、まあ、清水さん行くというパターンもあれば、逆に清水さんをね、何社か回っていただいた後に、私の講演で、まあ、まとめていただく。そういう場を設けるというやり方も、まあ、実際やらせていただいてるんで、まあ、そういう意味では、まあ、いわゆるもう、 ビジネスツアーですんで。
なるほど。
もう
ですよ
まさ
ね。
に会社の経費にしっかりなりますんで、会社の社
全
長
く
が、
その通りですね。そうですね。
学びもあります。
生きと経営を学ぶ場だと思うんですから、じゃあ、大変申し訳ないんですけど、その三つのうちの、ちょっと一つぐらいだけ、こう、チラ見を、
あ、チラ見を。
サー
あ
ビスをちょっとしていただけると嬉しいなって思うんですけど、いかがです
いや、
か？
全然大丈夫ですよ。じゃあ、一番最初にいつも申し上げてるの
はい。
は、残すべきもの、変えるべきものを明確に区分するっていうのがあるんですね。
なるほど。
これはまあ一言で言えばそういうことなんですが、ちょっと簡単にご説明しますと、まあ、残すべきものっていうのは、まさにその、なぜ御社の商品、サービス、これをお客様が買いに来られるのか、求められるのかというところに、実はその残すべきものの、ものがあると。で、もしそれをご存じないというか知らなければですね、ぜひお客様にそれを聞いてくださいと。
そうで
そ
すね。
こにもう一番ポイントがありますよという話をしております。で、逆にですね、その残すべきものが明確に、まあ、分かればですね、それ以外は、まあ、やっぱり時代の流れに合わせて変えていくべきものになるんではないかというふうに考えておりますので、今実は老舗さんも守ってらっしゃるところには実はすごく少なくて、どんどん守るべきもの以外はですね、変えていかれている。それが老舗さんが本当に長く生きておられる一つの秘訣にもなっているということで、まあ、ぜひ、残すべきもの、変えるべきものを明確に区分するという、これが一つ目というふうに申し上げさせていただきます。
すごいことですね。この一言で、それこそどんだけの価値があることか、素晴らしいですね。ありがとうございます。ちょっと、チラ見にしては、大変サービスしていただいた気持ちになりますけど、残りはもうちょっと、林さんのツアーに参加されるか、本を読まれるか、講演聞かれるかっていうことで、私もちょっと勉強したいと思いますし、ぜひ今後も、ずっとキープインタッチでお願いしたいなというふうに思いますん
い
で、
や、もう、
よろしくお願いします。徹夜の部屋にもまた、何かの折に来ていただければ、遊びに来ていただければ大変ありがたいと思いま
もう
すん
ぜ
で、
ひよ、
よ
お
ろ
決
し
め。
くお願いします。
お願いし
林さんもいろいろ番組持たれてるんですね、YouTube とか他も含めて。
ます。まあ、YouTube で一応発信はね、何本かしてます
な
け
る
ど、
ほど。
番組ほどではないですけど、
なるほど、なるほど。
ビデオ、動画ですね。アップはさせていただいてます。多分僕の名前でやれば出てくるのかなと思いますけど。
なるほど、わかりました。じゃあ、やっぱりちょっとこれを機にですね、聞いていらっしゃる方は、林さんっていう人が、京都の中で実は裏番を張っているという感じで、
そんなことはないですよ。
この人を介してディープな京都というよりディープな日本の老舗のあり方の真髄をこう、垣間見るということを、ぜひやってみていただいたらいいかなと思いますので、ありがとうございます。今日は大変貴重なお話、すごく勉強になりました。ありがとうございました。
ありがとうございます。どうも。
こちらこそ失礼します。
失礼いたします。ありがとうございました。